きましょう。
お金の現実では同じようにプチシェアを皆さんからいかがでしょうか。プチシェア、
僕ですか。
はい、
これは前読んで
裏お金を持ってます。
一応持ってるんですけど、持ってるんですけど持ってるだけですね。あったんですけど、あれは何だっけ、特典かなんかなんですね。確か書いた
のの、しかも確か ISBN も取らないような本ですよね。
そう、
岡本さんのところでしか買えなかったような気がした。そう、
いやこれね、最初読んだ時もなんかさみだれ式じゃないですか、
うん、
読み終わってでみたいな、
それこそでそれは何か
っていうか、だからどうしたみたいな。でも今回読み直して最初のね、このなんだっけ、これ読んだ時も確かもう結婚してて子供が生まれたかどうかぐらいのあれね、26ページのこれはやってみても面白いかな
と。指令書、命令書、
あとはなんかまあそうそう、改めてこれパーッと読んでみて、
はい、
もう茶碗の教えてもらったからそっちでいいやって以上です。
以上みたいな感じですか。
はい、そのぐらいですかね。
はい、では久保さん。
はい、私もずいぶん前に読んで今回再読してないんですけども、パラパラと思い返すと、入門書としてすごく、読みやすいし面白い、
うん、
岡本のおっちゃんはすごく面白いおっちゃんなので、
はい、
でちゃんとしたことを内容的にはしっかりしてるし、うん、幅広いし、
うん、
入門にすごくいいんじゃないかな。
はい、今のさっきの三層読みで言うと入門という位置づけで、
私的には三層目ぐらいで、しっかりしたいい三層目かなと。
はい、
パルバラ、萩尾元の漫画のパルバラの話なんかが出てきて、バルバラ、これもすごい上手な例えで、みんな多くの人がバルバラに生きてるよなって。今実は私もお金の講座をやってるところなのでね、はい、バルバラから叩き起こしてるところなんですね。
起こしてほしくない人もいるんだけど、でもお金を払って起こしてくれっていう意味に来てるのか。
そう、うん、だからちょっと軽くお尻を叩いてるところで、うんうん、これおすすめの本に入れてもいいかなっていうふうに思ってます、
うんうん、はい、ではそんなお金の現実、テーマですが、このトピック、ここの見方ですよね。ここの見方は読書か、読書であると、うん、ここが何ですかね。もう毎回ですけど、まあ、月に1回しか言わないことなんで、やっぱり確認しておくといいなと思うのが、ものの見方の認識によってやっぱり同じものなんだけど、違うものにも見えるし、違う受け取り方ができるのがこの読書は読書のコーナーだと思うんですよね。非常にその今言った入門書であり、会計のまあプロが言ってて、まあ、そこまでやるかどうかっていうこと、それは別としてですね、お役に立てる本ですよっていうことでは書いてありますよね。っていうことはそういう読み方もできるし、でも毒と思って受け取ればですね、毒は毒で、薬ってみんな毒なんですよね。漢方薬にしろ、
うん、
毒がその成分の調整とかで薬になるわけですよね。っていうことは、薬を持って読むだけではなくて、これが毒だと思って読む読み方をすることによって、要するにそれ多面性というんですかね、両面なのかな、まあ、右から左からどっちからも読むみたいな意味で、読むといろんなことが、もう毒だなと思ってこれを読み続けるってことですね。そういう意味で、これね、なんか開いたらここになんかいっぱい書いてあって、これだから最初に読んだ時に何か書いたはずなんですよ。経営を通してリターンだとか、お金がどうのこうのとか書いてあってですね、その時は多分読書は読書としては読んでないわけですよね。へえ、岡本さんこんなこと考えてんだとか、これ役に立つなとか、どっちかっていうと薬面から読んでるはず、 で今回、まあ、たまたまというかちょっと行動経済学の方がですね、さっき言った事情だったので これをそのまま一冊扱っちゃうとそのまま読書は読になっちゃって終わってしまいそうだったので、行動経済学君がですね経営勉強会の方に代わりお金の方をちょっとあえて読読みをしてみようとそういうふうに扱ってみたんですね。でこれは先ほどの三層読み三週読みの話と一緒でですね、どんな本もそういう読み方ができるよねっていうことだと思います。毎回これを意図的に強制的に読読みをして読は何なのかを発見する読み方をしているわけですが、普段の読み方で常にですねその両モードが両方モードが入ったり切れたり入れ替わったりしながら読んでいると、それが読書のその著者との会話ということだと思うんですね。鴨志さん何言ってんのそれ、ちょっとこれ読んでる人に毒だよってツッコミ入れながら読むとかですねそれを飲み込んじゃったら自分にちょっと毒だよなとか、この毒をひっくり返すと薬になるかなとかっていうのが、このさっき言った例えば経済学の犯罪でもマルクスの資本論でもみんなに全ての本に当てはまる読み方かなと、っていうことをやっぱり月に1回なので再度確認しながら行きたいなと。でじゃあ今回はこのお金のこの現実をですねどうやって読んだかなということで、やっぱりちょっとここのフォーマットに立ち返ってみましょうかということですね。2005年ですね。岡本さんのこの辺の初期の本がいつぐらいかっていうと2003年、
毎年出した
2004年、この前にまあ申し上げたとしても2002年とか3年ぐらいですかね。これは多分一冊目ですよね。この
そうですね、それ
会社にお金が残らない、
うん、それで
初版だから2003年かでですね、2003年4年と、スマッシュヒットだったわけですよね。スマッシュがいっぱいこう当たっていっぱい売れたと。で岡本さんがこう大ブレイクしたのが 3,4,5 年ぐらいだと思うんですよ。ここの岡本さんの後ろのですね、略歴のところに、その今言ったそのお金が残らないと成功はどこやってくるか、それぞれ合わせて累計50万部と、うん、でですね、この佐藤さんもそうだし、前回も確かお話したと思います、例えば勝間さんとか、まあ別に誰でもいいしどのジャンルでもそうなんですけど、売れそうな著者は出版社が群がるわけですよね。50万も出してるとみんな群がるわけですよね。これダイヤモンドですね。でこっちか、これがフォレスト、これもフォレストかな。で出版、これアスコムですって、アスキーコミュニケーションで、ちょっと考えてみるとこういうですね、お金の本なのにみんなのお金の本の夢を打ち砕くようなこういう本が1冊目2冊目でもし出したいって言った時に出せたか、岡本さんが出せたかっていうのは能力が出せたかじゃないんです、出版業界の事情としてそんな本が出せたかって、多分出せないと思いますよね。そんな売れない本出すなよっていうか企画通らないよって話ですよね。でもこの時にはもう50万部売ってて岡本資料で出せば何万部見込めるよねみたいな状態だったと思うんです。だから出せばもう岡本資料版はある程度買うよね。何が言いたいかといったら、これを誰が読むかってことですね。最初のですね、この出版をするマーケティングの頃は岡本史郎誰よっていう話だから、タイトルで中小企業の人が買った、うん、その対象として、まあ、絞り込んではいるんですけども、広く何ですかね、岡本史郎さん知らないけどもいろんな悩みを持つ人に解決策としての本で出した。ところがこれはもう岡本ファンがいるよね。これでですね、そうじゃない人に売れるかって言ったらあんま売れる気がしないんですよね。
確かに。
そうだ
ね。
うん。
確かに。で、裏の帯にも書いてますね、これ。の岡本史郎が書いてる知的冒険手引き書と。安直なノウハウやハウツーを否定しつつと。いう帯がついてるんですよね。最も不思議な成功法則と。言うと、商品の、商品企画とか商品戦略と同じでですね、誰に何をですね、この誰にっていう誰には、中本さんのことを結構もう知ってて、全く新しい人に開拓していこうって本じゃないのが一つかな。で、岡本さんも、それはダイヤモンドの意図とかも分かってて、岡本史郎予算で、まあ、2万部、3万部予算が取れるだろうと。そういう書き方をしてるんじゃないかな。そうすると、ここに書かれている読み手の誰にはですね、もうずっと言ってるように、そのお金のことに、だらしない中小企業の社長たちの、自分のクライアントの社長に向けて書いてる、10年お付き合いしてるけど全然ダメな社長の話がありましたですね。それから最初の方かな、どこかでやりましたけど、もうカローラしか乗れない話もありましたよね。で、社長と僕とどっち儲かってると思うって言って、それは岡本さんでしょ、で僕カローラなんだけど、なんであんたベンツ買うのって言われると、もうグーの根も出ないみたいな話がありましたですよね。そういう本なんだなって思って読むっていうことですかね。で、さらにやっぱりまだ読みて読む前に、うんと思って、99% お金持ちにはなれません。逆にこの本に夢を感じていただけるならば、お金持ちになる可能性ありますということで、じゃあお金持ちって一体どんなもんがお金持ちなんだ。例えば本田健さんなんかだと、何でしたっけ、資産が1億で、不労収入で、労働収入でしたっけ、2500万円で、不労収入でしたっけ、
で500万。
不労収入が500万、労働収入が2500万。あるのを、まあ、小金持ちとしようと。いうふうな、まあ、一応定義をしているので、ああ、俺は違うな、なりたいなって思う人が本田健さん読むよね、と。これ、それもすらもないんですよね。で、読み始めるわけですね。何を言おうとしてるんだっけ、これは、っていう話で、で、最初の始めにですね。例えば、まあ、ちょうどいいですね、この行動経済学みたいな本がありますね。この行動経済学みたいな本の場合は、書き出しが私はでは始まらないはずなんですよね。行動経済学はどうだとか、多くの実験によるとどうだとか、それを私が興味持ったので実験したっていう実験の話がこの不合理な話ですよね。で、ここでずっとこの始めに以来述べることは、ここの始めにだけ読んでるだけでですね、どうやら私の話なんですよね。
そう
私の話かよ、私の話に付き合うのか岡本さんみたいなツッコミ入れながら読むと。ということはですね、何を薬として何を毒とするかといったら、この本の中から私の話と、私が取捨選択した私というのは岡本さんのことですね、私のプランと、私であろうと私であるまいと、全ての人に共通するであろう話っていうのを仕分けて読んだ方がいいわけですよね。で、この本の中で、ずっと出てくる言葉がですね、お金はもうお金の現実という本だからお金という言葉がいっぱい出てくるんですが、すごくよく出てくる言葉がシステムとか環境とか世の中なんです。例えば65ページパッと開いたところなんですけど、65ページに、3、4行目ぐらいですね、ほにゃららをするどうのこうの書いて、4行書いて、つまりうまくやろうとしたらシステムが邪魔をすると。構造にある。で、最後4行目ぐらいに、やっぱりシステムに邪魔されないように生きようとすると金がいる、システムに邪魔されないように生きないと金はたまらないとかいうふうに、これは私の話じゃないんですね、システムの話なんですね。 それに対してさっきのそのスパルタン星人をプランを実行したかどうかというのは私の話なんですよね。でもバルタン星人を模した、1割をもともと持っていかれるというのはシステムの話なんですよね。とするとこの中にですね、システムの話か岡本さんの価値観かという話がいっぱい混在してるんですね。で、岡本さんはその言葉をシステムとか環境とか世の中っていう言葉で、いろいろ表現してまして、でそれに対して岡本さんが取った行動もいっぱい書いてあるんですが、あなたはどうするのっていう問いかけとして考えるっていう言葉とか冷静に見るっていう言葉が、ちょこちょこ出ているわけですね。環境なんかで例えば81ページの中にも環境という言葉ありますね。これはエコとかそういう意味の環境じゃないわけですよね。81ページで言うと、環境の理解が甘いために下り坂をゴロゴロと落ちている人は多いと、今の税法は間違ってるとか言ってどうのこうのどうのこうので原発反対とかって言いながら、クーラー、ガンガンつけない人もクーラー使ってるしパソコンで仕事してるしとかですね。で、道路の話もありましたね。税金がどうのこうのと言いながら、この整備されたこのアスファルトは一体誰のお金でどういうふうにやったんだみたいな、そういう環境のことがなんか書かれてますね。すると、環境という、岡本さんが言ってる情報を抜き出してですね、それに対して岡本さんというお金の専門家がやってきた経験に岡本さんと会話をしながら、それは俺には毒だよなとか、私には薬になるかなとかいうふうに考えるのがこの本の読み方だろうなと。115ページ。最後はお金の現実。ちょうどメルマガでそんなことも合わせて書いたんですけど、地震の後お金が結構実は重要だったと。現金を持ち出した人 と持ち出せなかった人の差は大きいと、うぬかぬうぬかいぬ書いてあるんですけども、それは中越地震がどうのこうのじゃなくって、中越地震以外の日本というシステムにおいてお金が日本全土を襲ってないわけですよね。地震がお金というシステムは崩れてないから、地震のあったその被災地の人から受け取るお金は他のところでお金として有効に機能するから、お金というシステムが生きてるからこそお金を持ち出した人が良かったわけですよね。じゃあ地震の時にお金を持ち出せるようにしとこうねとかっていうのがその私のプランですよね。それを金にするのかお金にするのかっていうのは私のプランですよね。いうのがもうずっとずっとあります。例えばさっきのバルタン星人ですけども、この国のシステムはっていうことで、基本的にその給与労働で言えば、10% 持ってかれるよね。でも、実は 10% じゃないって話もあるじゃないですか。社会保障の 10% もあるし、それから例えば自分のために貯金する 10% ももしもあるとするじゃないですか。そうすると100円のうち実は70円しか使えないわけですよね、額面で言ったら。そしたら 10% っていうこの岡本さんの実行しているプランよりも、じゃあ 30% 抜いちゃった方がいいんじゃないっていうのもありじゃないですか。だからそれが私のプランですよね。それはシステムがどうなってるっていうことに対して私のプラン。ですね、そうですね。なので細かい一個一個のさっき前さんも言われた通りにさみだれ式ですよね。1章から5章に向かってあるゴールに向かって書かれた本じゃなくて、どっから読んでも別に役に立つ話もあればそうでもない話もあるということなので、毒が岡本さんの毒をこうですね、毒抜きをしてシステムだけ 知らなかったシステム抽出していけばですね、薬になる使い方ができるはずですよね。もう一個ちょっとさっき、ま、今日 の、 その経営勉強会の入りもですね、読書の仕方みたいな話だったので、その部分からももし触れるとしたらということなんですけど、何て言うんですかね、こういう学者ではなくってでも分かりやすく書こうとしている人っていうのはどんな後ろで、なんていうの、地を構成しているかということですかね、の方に実は薬はあるんじゃないかな。それはこの後ろのこの参考文献ですよね。たくさんその本の作りとして、下の方にマルクスが誰でとか本田清六が誰でとか囲みの記事がいっぱいありましたよね。パーキンソンがどうのとか、井原西鶴がとか、うん、ドラッカーがとか、うん、そこからさっき言ったそのシステムとか、自分システムはですね、もういいも悪いもないわけですよね。税金 10% いいも悪いももうないんですよね、システムだから。それに文句言うんだったら出ていくしかないわけですから、そしたらそのシステムに対してどういうふうにしてるんだろうとかって知るのがここの参考文献かもしれないので、それに対する、じゃあ岡本さんはどうしてそういうふうな考えに至ったのみたいなのに興味を持ってこの参考文献を買って読んでみるっていうのが、さっき言ったその経営勉強会で言った行動経済学なら行動経済学の3層本と2層本と種本原点をこの中から発見することができますよね。例えば前回でしたっけ、前々回か、ゲゼルが出てきましたよね。原価するお金、そのこともこの中で出てきましたよね、ゲゼルの話。だこの中でゲゼルの話あったよなと思ったら、この参考文献見てゲゼルに関するとか、その原価するお金、マネーの正体、地域通貨は冒険するとか、こういう本を読んでみるといいわけですよね。でそれで最終的に、岡本さんは何言いたかったんだっけっていうのを、もう一度さっきの佐藤本的本の読み方でお話しすると、7つの法則はないよってことが言いたいですよね。なのに書いちゃったみたいな。なんか裏返して言うと、ここに書いてあることなのかな、お金持ちになる可能性は十分あります。7つの法則なんてなかったんだ、ああよかったということは、着実な努力さえすれば報われるんだ、ふうみたいな。知ってるものだけが知ってて、知らないものは知らない、もしくはできるものだけができて、できないものはできないっていう能力差のことであるとか、全然そういうことじゃないっていうことが言いたいんですよね。7つの法則もないし、すんごい特別な方法もないしと、やるのは本業に邁進して無駄な金使うなという古今東西言われたことをもう一回言ってるだけですよね。でその時にその方法としてシステムのことをもうちょいよく知ってた方がいいよって話だったんですよね。っていうのが僕のこのお金の現実から毒を抜いて薬にすると。そうじゃないとこの岡本さんと話をしちゃってですね、岡本さんそうするけど俺やんないよねみたいな、そういう会話になっちゃうんですよね。その方が毒ですよね。岡本さんはさ、新潟だからいいけどさ、俺できないよそれみたいな話になっちゃ、本質のところを汲み取れないですよね。もったいない。なのでそういうとこは全部こう避けていくと。それは岡本さんの話でしょ。そこのシステム論は何っていうところかなっていうところだと思います。いうことなので、これは一生一生の一個ずつ拾うような読み方は特にしないかなとところです。以上で経営勉強&読書は比 較的短めだったんですけども、2つ合わせて何か一緒にこう、まあ、シェアというかアフターの方のシェアを少しできればと思います。いかがでしょうか。
うん、岡本さんの本は読んだ時に、
はい、
サミダレ式だっていうのと、はい、この下の脚注、脚注というか、はい、いろいろ出てくるじゃないですか、
はい、
こうキーワードだったり、
はい、
でそれもサミダレっていうか、うんうんうん、四方八方に飛ぶじゃないですか、うんうん、この人は何言ってるかよくサミダレ式でよく分かんないけど、でもそのバックボーンたりはすごいよな、うんうん、もしくはすごいと見せられてるなっていうのはすごい感じたんですよね。でもこれが読んだのが2000、まあ、このだから初版と同じ月だからですよね。でもこれと時期を同じくして最初のビズオーエスが出て始まったような感じなので、そうやって思い返すとなんかこうすごいこうなんかなんていうのかね、格税の感ではないが、
ビズオーエスそんなに昔でしたっけ。
あ、まあその後ですけどね、その同じぐらいとは言ったらちょっとオーバーかもしれないけど、はい、それあとその思いでもう別にこの本をこうやって本をサミダレ式に読むということまでは講座に移せなかったから、
うん、
そうは言っても、でそれが今奥の院につながってるのかというと、はい、なんかこう面白いなと。
資本論にいよいよ踏み込む
さあいかがでしょうか。
これあのね、女性にとってはこのサミダレが読みやすいのね、軽いし、ね、話題がいろいろ映るのが読みやすい。でこれはどっかの雑誌に出したのをまとめたんですかね。
いや
違うの、
この
書き下ろしなのね。だから書き下ろしでこれだけサミダレに書けるっていうのは脳が結構女性脳だっていうことかな、うん、とちょっと今ふと、雑誌にいろいろ書くとね、毎月毎月だといろんな話題になりがちでさ、
そう逆に言う僕は雑誌読んでんじゃないんだからさみたいな、雑誌まとめただけじゃないんだから、
言いたいこと一つで言えよみたいな感じですね。ゴールに向かってけみたいな感じですね。
なんか男だ。
どこに行くんだろう
ね。いろんな料理食べたいんじゃなくって。
いやー、やっぱこの本女性向けね。
なるほどね。うん、そういうふうになるのか。
うん。あと今日私が思ったのは、こんなに本が好きなのに、本の読み方下手だーっていうのをまたすごく実感して、
はい、
あの、読書の技法を買って読もうかなと思いました。
はい、これ、もちろんすごい本なんですけど、
うん、
これを理解して行動するだけで結構大変な本だったなと思いました、
うん、まあ、一つでも変えれたら、読み方変えれたら一つ変わるかなと、
はい、ということでブッフェ、
はい、
終わりです。
ありがとうございました。